皆さんこんばんは、中島つれゆきです。
こんばんは、大月りこです。
今日は
11月、
もう11月といえば代表的な試合、
はい、
三井住友ビザ、
太平洋マスターズ、場所は太平洋クラブ御殿場コース。今年はリース・ジョーンズ氏の設計、
監修して変わったらしいよ。
松山英樹プロが監修をしたと、コース全面改修ということですから、ちょっとこうアメリカ寄りだって、なんかこう松山プロが今までの経験上こうなんか練ったんですかね。
松山プロの意見よりもやっぱりリース・ジョーンズの意見の方が圧倒的だと思うけど、
そうかそうか、設計はリース・ジョーンズ、
そうそう、だからリース・ジョーンズに、ね、まあ、秀樹がアドバイスをかぶせていくっていうような感じじゃないかな。例えばね、聞いてるのは7番の、
はい、
ショートが今までティーグラウンドからグリーンの面が見えなかったのよ、
はい、
でそれが見えるようになったとかね、で次の8番を、リース・ジョーンズはストレートにあのホールを変更しようとしたら、秀樹が左の林がやっぱ効いてる方がいいからっていうことで、やっぱ左のグリーンのままになってるっていうような話を聞いたけどね。まだ僕もまだ行ってないんでわからないんだけど、その
監修をした松山プロはどういう今回プレーをしてくれるのかしら。僕からすれば
この監修料いくらもらったんだって
のそっち大人の話、そっち
大人だろう誰だろう、もう気になるとこじゃない。
さあ、その松山プロが出場ということで、もう一方、はい、とても楽しみな選手が若手です。オーガスタのマスターズの出場も決めた、
あ、金谷くんね、
金谷拓実選手、
去年の日本オープンも
選手
あ、まだアマだ
った。あ、そかそかそか。
で去年の日本オープンも池田雄太に続いて2位だったのよ、危うく優勝しそうなところだった。
東北福祉大後輩なんですね。そうそう、20歳、
まだ先輩後輩だから、多分練習ラウンドも一緒にするんじゃないかなと思うけど、
アマチュア選手権で優勝したということで、マスターズと
全英もアジアパシフィックアマチュア ね、これはね、もともとやっぱりアジアでこう、はい、なんていうかな、マスターズに向けて、あるいはこうアジア自体のこうアマチュアの活性化、
はい、
でそれが引いてはマスターズにも道が開かれるような、ことができないかということで、まあ、オーガスタがすごく力を入れてくれてる、アドバイスしてくれてる試合なんで、これにまあ、これもともと松山くんが勝って、それで
そうですね、それ
オーガスタ行ったんだから、
それ以来の日本人選手ということで、
だから本当にこう、はい、今から楽しみだよね、そのマスターズ、あのアメリカのマスターズも、まあ、とてもとてもアマチュアだけど楽しみになる、
特にその
でもね、
今
年はもう一人いた、今ねパッと思い出した、
はい、
もう一人注目選手がいた、はい、稲森、
あ、
稲森優輝は注目、
今賞金ランキング2位ですね、
注目だね、
曲がらない男ですね、あのコースとしてボールが曲がらないっていうのは
確かに、あの日本オープンやその本当にフェアウェイが狭いようなところだったら、
はい、
あのまあ、すごいアドバンテージになるんだけど、御殿場の場合はまあどっちかって言ったら飛んだ方が有利かなっていうところはちょっとあるんで、でもねやっぱりフェアウェイから打つのとラフから打つのは違うから、やっぱり球のアイアンのコントロールが違ってくるんで、やっぱりフェアウェイ打つ人間はどこ行っても強いよね、侮れない、
今日本オープン優勝したてですから、まだ乗りに
乗って、初優勝が日本オープンだよ、
すごいですね、プロ8年目にしてツアー初優勝、
去年ねビザの後のダンロフェニックスで予選ラウンド一緒だったのよ、
はい、
まあ曲がらないよ、ただフェアウェイの幅の中に行ってるんじゃなくて、フェアウェイの右サイドとかフェアウェイの左サイドだとか、そうやって狙い打ちをして打ち分けてるんだから、
よく言うそのフォーカス、どんどんフォーカスしてそこに、あの辺じゃダメ、あそこって決めて打ちなさいっていう、それをしてる、
俺なんかはもうだってフェアウェイに打つことなんてまあいっか、フェアウェイというか林に行かなきゃぐらいに思うけど
すごいよ、
もう彼はね完全に狙い打ちしてる、でなんでかっていうと、インパクトを、なんか本で読んだけど、インパクトの再現性を、
はい、
どんどんどんどん再現性を高める練習をしてったっていうことをちらっと新聞かなんかで読んだかな、日本オープンの後に、
お父様もシニアの方でご活躍だった
人、ね、うん、だお父さんがコーチなんだろうね、
やっぱり曲がらないように曲がらないようにというトレーニングも受けての、
もう俺に教えてくれって言ったらどうしたら曲がらないんですか
ってキープ率何年ですか、ずっと1位なんですってね、
そうそう、距離がね、まあ、飛ばないっていう 人もいるけど、
うん
うんうん、いや十分飛ぶよ。一緒に回った感じでは、まあ、距離十分飛ぶ、だから決して飛ばないでまっすぐ飛ばないでフェアウェイキープっていうんじゃなくて、そこそこ飛んでいってフェアウェイキープするから、
うんうんうん、
意外と来そうな気もするな。どうよ最終日、稲森、松山、金谷、この3人が最終組なんて。
みんな20代。
あ、そうね。
あれあれあれ、なんでなんで。
みんな20代だよね。
ね、今、うん、そうですよね。稲森選手、今平選手。
でも若返ったよね。日本のゴルフ界。
そうなんですよね。
ツアーもね。
賞金ランキング見ても。
10年ぐらい、10歳ぐらい若返ってない。
はい、
選手自体が
もう本当
活躍する年齢がね、
その都度ちょっといろいろ調べないと、あれこの選手はどこから来た選手っていう、もうあまり耳なじみというか、こっちが
優勝でもしてくれるとね名前覚えるんだけど、優勝しないでほら上位ぐらいでこうやってる選手ってなかなか覚えないじゃない。 KBC で勝った出水選手だとか、あ、そういう選手がいたんだみたいな周りが思う。
その中で谷口徹っていう字を見るとホッとする
ホッとするする
ホッとする、
あとは藤田とかね、
あ、そうそうそう、うん、あ知ってるワイヤン知ってるっていう感じになるんですけど、今トップ10賞金ランキング見てても、外国人選手をちょっと除いて日本人選手7人中5人が20代ですから、もう本当若返ってます。
でも僕賞金を取ったら28だからね。
やっぱり
20代って20代はやっぱりこう一番伸びるところなのよ。
これは楽しみ。ましてや今平選手ずっとその5位以内に入ってて賞金ランキング1位だったんですが、やっとブリヂストンオープンで優勝という形で1位を取り、もう1億円突破ですよ。
1億円突破ってけど女子の方が全然上なんだよ、女子の方が賞金ランキングの上って、みんな女子何人か、3、4人1億円超えてんじゃないの、女子は。もうね本当になでしこの世界になりましたよ
頑張れ男子、今20代でこうちょっと
試合少ないからね男子は。
あ、
ただねここから秋口になると賞金が高いから、賞金額がね、大きいから、だから最終的には追い越していってほしいなとは思うんだけどね、男子がね。
まずは来週8日から11日まで行われます三井住友ビザ太平洋マスターズ、ぜひTBS 系列で。
そうですね、特に、若い選手に注目してほしいですね、20代の選手にね、はい。
さあ番組ではゴルフに関する質問やご相談随時募集しております。中島プロにこんなことを聞きたいという方、メールは中島アットマーク tbs.co.jp、 おはがきは郵便番号 107-8066、 TBS ラジオ中島恒之の T グランドへようこそまでお待ちしております。
はい、お相手は中島恒之と
大月理子でした。